皆さんこんばんは。海外グルメマニアのオフグルメです。このチャンネルでは東京にある美味しいそして珍しい海外グルメを食べ歩き13年年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことオフグルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマは新年快るということで、中国ですね。明けましておめでとうございますということで、春節という、本当にめでたい。そういうことでですね、今日はやはり中国料理を取り上げていきたいなと思います。その中でもですね、ウイグル料理として新しくですね、移転しオープンしたタンドール、マスター、シルクロードウイグル料理という曙橋にあるお店、ここで食べられるですね、ウイグルのサーモンさ、これがですね、めちゃめちゃ感動したので、ちょっとこれをですね、皆さんにいち早くレポしたいなと思います。まだ食べログに1件しかコメントがなく、点数もついていない、そんな知られざるお店、こちらの詳細も今日お伝えしていくので、ぜひ最後まで聞いていただけたらなというふうに思います。それでは早速行ってみましょう。サモサですね。サモサはどういう料理かって言いますと、まあ簡単に言うとこう生地の中に、まあ、お肉がこう詰まっているようなものなんですね。で、こちらのですね、タンドールマスターシルクロードウイグル料理というお店ではですね、サモサも2つのサモサを提供しています。これだけでも結構珍しいですよね。で、どういう違いがあるのかっていうと、ズバリ生地に違いがあります。で、生地の違いっていうのは具体的に言うと、一つはこう、もちもちっとしたこう皮の生地になっていて、もう一つはパイ生地、サクサクとしたパイ生地が使われています。で、私はじゃあどちらをおすすめするのか。普通だったら私めちゃめちゃパイ大好きなんで、パイ生地をおすすめするんです。なんですけど、今回はですね、このもう一つの生地をおすすめいたします。というのも、どうしてか。このですね、ムチムチ具合がすごいんですよ。もちもちじゃないんです。ムチムチなんですよ。もう重要なことなんで2回言いましたけれども、本当にこの弾力感。そして柔らかさ、ここにですね、笑顔はこぼれます。うわこれうまっていう風に本当に声が漏れます。それぐらい美味しいし、あんまりこんなの感じたことないわっていう食感だったんですね。いや、サモサって私食べたことあるんですよ。もちろんウイグルのだけではなくて、まあ、インド料理屋さんとか、あとはまあパキスタンとか、そういうとこでもなんか出てたりするんですよね。で、あとはストリートフード的な感じで食べたこともあるんですけど、ここまでですね、生地がムチッとしていたのはなかったんですね。なので、非常に感動して、しかも食べたのは今日なんですよ。だからもう即レポしたいなと思って、この放送を撮っております。ぜひですね、このサモサは皆さんに食べていただきたいなと思います。というのも、メイン料理は他のいろんな料理が並んでいるわけなんです。で、サモサって確かにちょっとこう、メニューの中でも一つ説明を加えられていて、まあ、重要というか、強調はされているんですけど、どうしてもですね、メニューの右下にあるんで、まあ、一家サイドメニューか、みたいな感じで見逃してしまいがちなんですよ。でも、それはね、絶対に、皆さんにはしてほしくないっていうところで、これだけ強調をしております。主食のメニューじゃないんですね。サイドメニューなんですけれども、こちらはね、本当にサイドメニューとしては惜しいぐらいのものです。サムサですね。で、このサムサは、500円になりまして、違いますね。450円ですね。500円は、パイの生地の方です。で、普通の、まあ、今回おすすめしている生地は450円になります。で、まあ、サムサ1個で450円ちょっと高いんじゃないのっていうふうに、もしかしたら思われる方いるかもしれないんですが、まあ、生地のそのムチムチ感と、 中には肉肉しいお肉がこうぎゅうぎゅうに詰まっているので、結構なボリュームあるんですね。なので、この味わいと、そしてボリューム感、さらに、まあ、ウイグルのサモサっていう珍しさ、そういうところも合わせると、まあ、450円というのは、妥当な値段ではないのかなというふうに思います。しかも、このサムサを作ってらっしゃるのは本場の方です。日本人ではありません。まあそういうところも考えると、この東京にいながら本場の方が作るウイグルのサムサを食べることができるんですね。で、またすごいことが、今回、まあスタッフさんというか、まあそこにいらっしゃる多分オーナーの方だと思うんですけど、お話を聞いたんですね。で、まだね、開店したばかりというところもあって、機材が揃ってないらしいんです。っていうところで、この温めとかを、こう、レンジとか、そういう、まあ、なんて、電気機器を使ってやっているんだけれど、本当は、こう、タンドール窯みたいなところでもしっかりやりたいんだという、現地のそのままにやりたいんだと。で、今後そういうふうにしていくらしいんですね。そうしたら、もっと、そのムチムチ感の生地の旨味とかが増しますよっていうふうにおっしゃってたんですよ。これはね、期待です。これだけでもね、私は結構レベル高いなと思ったのに、それがさらにこう進化するんだって思ったら、ワクワク感止まらなくなりましたね。まあそういうところで、ぜひ皆さんにはこの寒さですね、食べていただきたいなと思います。ではですね、まあ寒さ、魅力分かっていただけたかなというふうに思いますので、ぜひですね、皆さんにはこのお店に行っていただきたいんですね。いや、そうしたら、まあ、寒さ以外にも食べたいよという、お店の情報とか全然ないから、そういうところも知りたいよという声が聞こえてくると思いますので、いち早くそこら辺も次のチャプターで皆さんにお届けしたいなと思います。はい。というわけでですね、お店のご紹介に入っていきたいなというふうに思います。改めてお店の名前を申し上げるとですね、タンドールマスターシルクロードウイグル料理というところになります。で、最寄り駅は、揚げ物橋の具体的に言うと A4 出口になります。で、防衛省のあるビルの、まあ、ほぼほぼ、こうなんていう、道路を挟んで、対岸というか、対岸じゃないじゃん、反対方向なんて言うんだろう。ちょっと日本語が不自由で申し訳ないですけど、道路をこう挟んだ側、挟んで、反対側にあります。で、ちなみに言うとですね、この通路沿いにはですね、もう一つおも、あの、料理、有名な料理屋さんがありまして、それもね、なんか前にご紹介したかなというふうに思います。この料理屋さんもぜひ行っていただきたいんですが、ちょっとそこに行くと話が逸れちゃうので、今回あえてですね、ここに集中したいなと思います。で、最近本当にオープンしたんですよ。で、もともとは新大久保にあったんですね。で、新大久保のお店の時は、ウイグル料理と、あとウズベキスタン料理を一緒に扱っていたんですよ。で、ウズベキスタンの方がやってらっしゃってて、その時もね、食べれたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったんですよね。で、私ももちろんその時行ってて、で、一時なんか名前があって、タンドールマスターって、この街ね、まさにこのタンドールマスターに変わったんですけど、またなんか最近変わって、そちらはこう、ウイグル料理ではなく、もうウズベキスタン料理に完全シフトをして、このウイグルの料理は今、このあけぼの橋に移ったということをオーナーさんが今日教えてくださいました。ちなみに、このタンドールマスターというお店はですね、オンラインでの販売も受け付けていまして、オンラインでこの寒さであったりとか、あとナンですね。ウイグルのところもインドのナンとはちょっと違ったんですけど、ナンを食べられます。で、こういうものをね、やっていたりするんですよね。確かね、埼玉かなんかになんか製造というか、そこはあるっていうふうになんか見たような気がしますね。で、お店のこうメニューっていうのは、じゃあどういうものがそのサイドではなくてメインディッシュなのっていうと、メインディッシュはですね、ラグ麺です。で、ラグ麺っていうのはもうウイグル地方では絶対に必須の料理でして、まあ、ウイグルの手打ち麺だというふうに 思ってください。本当にね、伝統的な麺料理になっています。こう麺をね、こう手でこうビューって伸ばして、こう打ち捨ててバチッバチッっていうのはね、こう、なんだろう。作っている、その場所から聞こえてくるんですけど、これがね、すごくね、特徴的なんですね。見てる分にも非常に楽しくですね、あんな風に作るんだ、みたいな感じでね、こう出来上がるのを待つのも楽しみなんですね。で、まあ、ラグ麺が非常にですね、有名なんですよ。で、すごいなと思ったのは、ここ、ラグ麺といっても、1種類だけではなくてですね、3種類のラグ麺があります。まず1つ目は、まあ、そのシンプルなラグ麺。もう1つは、スパイシーラグ麺。辛いやつですね。で、今回実は私食べたんですけど、炒めたラグ麺がありました。これは初めて見ました。炒めのラグ麺なんてあるんだと思って、これはですね、すごい良かった。たですね。なんで良かったかっていうと、その、炒めてるにもかかわらず、その油っこさとか、なんだろう、こう、重い、もたれって、やらしい油っこさってあるじゃないですか。なんかもうベトベトしてるな、みたいな。そういうのは全然なくて、そのソースがとろみに変わって、麺をこう、包み込んでくれているような食感と、一つ一つのお野菜が結構大ぶりで食べ応えがあるっていうところ、そして麺にはつるっとした、こう、喉越しがある。まあ、ほら、美味しいなと思って、これ本当に食べてんだっていうところをね、感じましたし、こう、後からね、じわじわじわとね、こう、辛さがやってくるんですよ。これもね、食欲をそそるし、まあ、寒い時期とかに体を温めてくれるなっていうふうに思いました。ぜひ皆さん好きなラグ麺を食べていただきたいなと思います。あとはですね、これもウイグルのいわゆるですね、真珠麺なんていうふうに呼ばれるものなんですけど、こうなんだろうな、丸い本当に真珠みたいな麺なんですよ。これがこうスープの中に入っているような料理なんですけど、こちらもあります。これもね、ウイグル料理を食べに行くと見かけることはよくあります。で、私自身としてはこの料理は結構珍しかった。最初食べた時は珍しくて、しかも、味的にもクリーンヒット、ムチムチ感がまだその麺のね、もちもち感かな。こちらもちもちとして、なんだろう。イタリアのパスタでニョッキってあるじゃないですか。ニョッキをもう少しその、ニョッキ自体の、この麺の大きさを小さくしたような、本当に真珠のぐらい小さくしたようなやつがいっぱいあると思っていただけたらいいかなというふうに思います。あとですね、いわゆるですね、きしめんみたいなものにお肉が入ったですね、料理。これもあります。これはこの前の時に池袋のお店を紹介した時に、私が一人前がありますよって言ってご紹介した料理です。こちらも結構ね、ウイグルでは食べられていて、まあ、フルサイズで食べるんで、結構量あるので、これはなんか2、3人前かなというふうに思います。大皿鶏というふうに漢字では書きますね。大きいに皿に、鶏、お肉の鶏ですね。なんで、その名前の通り大皿なんで、めちゃめちゃ多いです。まあ、2人ぐらいで食べるのはちょうどいいかなと思います。あとはね、スパイシー麺、スパイシーなね、麺料理がありまして、これもまたね、ちょっとラグ麺とはちょっと違ったもので、こちらもあったりします。そして最後はご飯で、ポロですね。ポロもめちゃめちゃ有名です。ポロ。ウイグルの、いわゆるですね、炊き込みご飯みたいなイメージをしていただけるといいかなと思うんですけど、特にこう、野菜が結構こうメインとしての、風味を構成しているんですね。で、ウズベキスタンとかでもよくですね、ちょっと微妙に名前は違うんですが、これがありまして、ウズベキスタンとかは、人参の甘みから取った旨味で、こう、麺の味付けをして、麺じゃない、ご飯の味付けをしていて、非常に甘いんです。野菜の甘みね。その、デザートとかスイーツの甘みじゃなくて。それがね、美味しいんですけど、このポロも、特にウイグルになってくると、その野菜を取るのはもちろんなんですが、お肉もしっかり入れてくるので、これ美味しいんですよね。これはね、なんだっけな。 後ろ神楽坂にあります、草原の、スクヨトだったかな。ちょっと、もしスクヨトはちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、そういう、羊、内モンゴル、地域、中国の内モンゴル自治区の料理を扱うお店が、専門店があって、めちゃめちゃ人気なんですけど、こちらでも、これ出していて、締めに。めっちゃうまいんですよね。羊肉たっぷり入れてるんですけど、最近ちょっとね、アジアとか、あとは、そうだな、中東とかの炊き込みご飯って少しずつブームになりつつあるんですね。なんか私の感覚的に言うと、ビリヤニ、インドの炊き込みご飯ですね。ビリヤニの次に来るんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。中東の炊き込みご飯って、結構国によって名前が違ってよく似たやつがあったりするんですけど、こちらね、中東の料理に詳しい、すごい、すんごく詳しい方、もう本当に現地もそうだし、日本全国食べ歩かれている方がいるんですけど、その方がね、ツイッターとかで紹介されていたりして、本当にすごいです。大人数で行って、一気に出してもらうと迫力満点なんで、もし気になる方は、見てもらったらいいかなというふうに思います。これもね、美味しかったりするので、ぜひね、メインディッシュとして食べてみてほしいなと思います。で、ウイグルはやっぱりですね、お肉と言ったら、鶏も有名なんですが、ラムですね。これが結構使われていてですね、それを使った串焼きも有名です。こちらも、シシケバブ。羊レバーケバブ、羊ハートケバブ、メターケバブ。メターケバブってなんだっていう話なんですよ。あと、タンドールケバブに、羊の丸焼きですね。よくあるんですよ。これも予約限定で、ホールサイズ、いわゆる丸ごとね。あとは半分のサイズですね。これがあるんですが、とてもじゃないですが、1人、2人、3人程度では食べられないんで、人数がすごくいっぱい集まったら、ぜひ食べてみていただきたいなと思います。あとは、サラダで、ウイグル風のサラダ。スパイシーサラダと英語では書いてあるんで、なんかちょっとピリッとするのかなと思います。で、羊の胃袋サラダという、またなんかね、トリップですね。トリッパとか、トリップとか、いろんな言いますが、あれです、あれ。サラダもあったりします。で、水炊きラムチョップ、スープ付きというのもあります。これ美味しそうだな、なんか。今回ちょっとね、お腹にさすがに入らなかったんで食べなかったんですけど、こういうものがあったり、一応ね、コース料理があります。で、このコース料理は4名様から頼めるらしくて、先ほど言った大皿鶏というふうに書く麺類、チシメンですね。あと、真珠麺にポロ、サムサにシシケバブに羊ハートケバブ、タンドールケバブ、羊胃袋サラダ、ウイグルデザートと、ここだけウイグルデザートが入っています。なんでしょうね。これちょっと気になりますけれども、ウイグルデザート単品のメニューになかったんで、ちょっとすごく気になっているところであります。なので、ぜひ皆さんも、食べにね、行っていただけたらなというふうに思います。こんな感じでですね、新しくね、オープンしたんですけれども、もう一つ最後にちょっと皆さんにお伝えをしておきたいなと思います。実はですね、このお店、ランチ営業を平日はやっておりません。なんですけれども、なんと今日からですね、土日だけ、ランチ営業を始めました。営業時間は12時から15時です。今日ですね、今週からって書いてあったので、今週からっていうことは、もう今日からですね、始まっております。で、ちょっと心配される方がいて、春節だから中国のお店って休みじゃないのっていう方もいらっしゃるんですけど、ちゃんとやっております。なので、ご心配なくということで、ぜひ行っていただけたらなというふうに思います。ちなみに夜はですね、夜5時から11時までやっております。で、お休みはですね、毎週、月曜日がお休みというふうに書いてありました。で、今は、ちょっと現金のみの決済になっておりますけれども、来週か、それぐらいから、なんか他のペイペイとか、クレジットカードとか、そういうのもね、使えるようにしていくらしいです。あとですね、残念ながらちょっとお店には行けないよという方は、ウーバーも対応してるみたいなので、ウーバーとか出前館かな、そういうところでね、注文をしていただけたらなというふうに思います。 そんな感じでですね、今日は新しくオープン、移転してオープンしたですね、お店をご紹介をしました。で、このお店ね、ぜひ寒さですね、食べていただきたいなというふうに思うんですけれども、もう一つね、最後にですね、ちょっと勝手な、僕の宣伝をさせてください。実はこのタンドールマスター、そのウズベキスタン料理の中としてですね、ノン、ナンではなくてウズベキスタンではノンっていうふうに言うんですけど、ノンをですね、私のちょっと前に出版、ちょっと前、本当にちょっと前ですね、出版しました、Kindle 出版しました、東京グルメで世界一周、世界100カ国の料理というところに、紹介をしております。で、今ですね、実は、その本がですね、無料キャンペーンをしておりまして、明日のですね、16時59分まで無料キャンペーンをしております。Amazon のなんか設定でですね、ちょっと16時59分です。なんか中途半端な時間なんですよ。まあなんかアメリカ時間に合わせてるのかよくわかんないんですが、今無料でダウンロードできます。つまんなかったらですね、捨てていただければもう、いいので、今だったらただでダウンロードできますので、ぜひ皆さん、まだね、ダウンロードされてない方いらっしゃいましたら、ポチッとですね、ダウンロードしていただけたらなと思います。今回ちょっと URL を、概要欄に貼っておきますし、ブログとかにもちゃんとセクションを設けまして、Kindle 本って書いてありますので、ぜひ、見ていただけると嬉しいです。そこはね、1カ国につき、1料理、1店舗をご紹介をしておりまして、あとはね、読んでいただいた方に、無料読者特典で、さらに11皿の、世界の料理ですね、東京で食べられる。それを、ご紹介しております。それはね、ブログへの、まあ、アクセスなんですけど、パスワードはその中に書いてあるので、無料でね、それ入れていただければ読むことができます。そちらも一切妥協していないお店になっています。まあ、本当に昨年、2023年、1年かけてですね、いろいろ考えて、作ってきたものでして、ぜひ皆さんに読んでいただければなというふうに思っております。で、さらにですね、今日の時点なんですけど、なんかAmazon って、有料と、こう、無料の、なんかダウンロードランキングみたいなのが常に発表されていまして、今ちょうどこの無料のダウンロードランキングのところでですね、なんとグルメとですね、国内旅行というカテゴリーですね、の無料ダウンロードランキング1位というふうになっております。なんでかよくわからないんですが、ただ非常にね、皆さんにダウンロードしていただいて読んでいただけているということで、本当に感謝申し上げますというところですね。私のようなね、別に作家でもなければですね、編集者でもなければですね、出版社に勤務しているわけでもなければ、なんか文章がめっちゃうまいわけでもないですね。ただの普通のサラリーマンがですね、こういうふうに皆さんに読んでいただけるっていうことに、本当に感謝を申し上げたいなというふうに思っております。なのでね、全部読んでくださいなんて絶対言いません。なんか興味のあるところだけ、一個だけでもね、ペラッとめくっていただけると、もう本当に飛び上がって喜びますので、ぜひまだ読んでいらっしゃらない方は、このダウンロード期間、無料の期間にね、読んでいただけたらなというふうに思います。わざわざね、お金を出して、買わなくても大丈夫です。今の間にパパッとダウンロードしちゃってください。というわけで、今日もこのあたりで終わりにしたいなと思います。最後にね、もう一回中国の皆様に向けて、新年明けましておめでとうございます。楽しくですね、新しい年をね、新しい年というか、新年をね、楽しんでいただけたらなというふうに思っております。それでは、今日はこのあたりで終わりにしたいなと思います。皆さん、あとね、2日間、3連休を、十分に楽しんでください。さようなら。